サイボランチ、明日に備えるラジオ、月曜のお昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都市災害ボランティアセンターの西田博之です。東日本大震災から2ヶ月以上過ぎまして、報道等でもですね、ちょっとずつこう避難の状況が見えてきたりとか、災害ボランティア活動もちょうどやっぱりゴールデンウィークを明けてからですね、やっぱり数の問題とかいろいろ新しいまたフェーズがこう出てくる中でいろんな問題も出てきているかなというふうに感じておる今日この頃ですが、今日はですね、今週と来週2週にわたりまして、実は、じゃあ私たちが、京都でできること、実はこの間支援センターでもいろいろなお問い合わせをいただきまして、実はこういうことを私はしたいんだけどもとか、こういうことして、何ができるだろうかというお問い合わせに対して、支援センターでも今いろいろな取り組みをしているんですが、その前提としてもう少し立ち返りまして、じゃあ今自分たちの住んでいる地域でできることということは何かっていうのを、今週来週とこの2週を含めて一緒に考えていきたいなというふうに考えております。その前に、まずはこの番組の趣旨説明をお願いします。
京都府災害ボランティアセンターの田村美里です。この番組は京都府災害ボランティアセンターと京都市災害ボランティアセンターが共同し、災害ボランティア活動に関すること、ボランティア、イベント情報、防災豆知識などを分かりやすくお話しする情報番組です。災害ボランティアセンターの機能を生かし、多様なゲストをお招きし、面白楽しく時に真面目にお送りいたします。災害は忘れた頃にやってくる、憂いあれば備えなし、でも分かっちゃいるけどできてないという、そんなあなたに、お昼の楽しいひとときをぜひ私たちと一緒にお過ごしいただけたらと思います。
そういうことでね、田村さん、この間いろいろお話しする中でやっぱりこう何ができるのかっていうことを、実はこういう、震災を契機に私たちも今後考えて取り組まなければならないなと思うんですが、そういうふうなテーマに際してですね、実は今回、今週と来週と合わせて非常にスペシャルな、あまりこう横文字ばっかり使うのもダメなんですが、本当に素晴らしい方を今回、お呼びさせていただきました。じゃあゲストのご紹介をお願いします。
今回のゲストは、今回と次回引き続き、出演していただきます高瀬博明さんです。高瀬さんの疲れている役職は NPO 法人春日住民福祉協議会の会長、春日自治連合会会長、京都市上京区社会福祉協議会の会長、京都市社会福祉協議会の理事、京都ボランティア協会副理事長、上京区共同募金会会長、京都府共同募金会副会長という、役職にお付きになっておられます。高瀬さんの自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私は高瀬博明と言います。春日学区と言いまして、上京区の上京区は17学区に分かれてるんですけども、私のところは東に鴨川、西に、京都御所と、その間にあるところが春日学区でございまして、ここで長年自治福祉防災ということを切り口にしながら、どうしていったら住民が長くそして楽しく自分たちが住んでいくことができるかということをやってきておるものでございます。
ということで高橋さん、どうぞこの2週にわたって、よろしくお願いいたします。そういうことで、実は高瀬さん、先ほどもご紹介ありましたが、非常にたくさんの役職に就かれておられまして、住民自治の話、であったりとか、地域福祉とか防災、いろんなことにこう絡めながら、地域福祉活動専門に、活動されておられるというふうに伺っております。この番組も現在災害ボランティア活動についてリスナーの方に分かりやすくお伝えするというのが実は目的でございまして、今回、春日学区でいろいろな取り組みをなされている、そういう高瀬さんも各地でいろいろその取り組みについて講演をなされておられるというふうに聞いておりますが、今回特に春日学区で取り組まれている防災とか減災の活動について、もう少しちょっと詳しくお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。
わかりました。防災とか減災とかいう以前にですね、やはりその住民が長く暮らしていこうと思いましたら、防災自身はもう避けて通れないんですね。でそれも自分がやってるんじゃなしに、春日学区の住民みんなが防災という意識を高めてもらうということが必要でございますので、その辺を原点にして活動をしているわけです。 で防災だけではありません。いろんなこともやってるわけですけども、今日の今日のテーマが防災でございますので、防災を確認してやりたいと思いますけども、大体その初めにそのこう一番考えられるのは昭和47年にその鴨川のほとりに11階建てを建てるという高層マンションを建てるということをおっしゃりましてね、でそこから始まってる活動なんです、でそれ以前は大体の先輩が培ってきた連合会、それを踏襲してきたわけです、ところがそういう事件が起きました、そしたらみんながですね、例えばですけども電波障害の問題とか、あるいはその日照権の問題とか、いうことを間近に考えるようになったんですね、でそれは、その当時で19課長あるんですけども7課長の長が関係してるわけですね、でそこからいろいろと行政を交えながらそして業者、いろんな人と話し合いをした結果それが8階建てになったんです、でまあ、地域住民としては、まあ、一応ね、よかったやないかということで、そこからそれやったらもっと春日学区でその環境整備しましょうと、住環境ということで、まあ、生活していくのに、もっと環境整備していきましょうということで皆さんでやってきたわけです、ところが昭和54年になりましてちょうど10月の8日でございましたが、大きな川の町丸太町に喫茶店がございまして、そこのオーナーさんがそのおみ足の悪い方でして、先天的にですね、で店長さんを置いて、下で喫茶店やっておられたんですけども、寝たばこの不始末で火事を出されたんです、でそれが起点になりましてね、早速消防署に来ていただいて、で自治連合会住民福祉協議会、消防分団さんそれから防災委員会さんと5社で話し合いをしたんです、でその結果やっぱりだんだんだんだん世の中がこう高齢化してきていると、だからいつでも人を寄せていただいたら消防署の方は、住宅火災というのをお話しさせてもらいますよということをおっしゃった。それからうちの防災委員さんがそれやったらその対象者のところへ訪問しましょう、で対象者というのはどういう人ですということをこちらで聞きますと、例えばその A さんのように先天的にお目指しが悪い一人で暮らしてある、そういうところを訪問したのは命があるか、そういう話から膨れてきまして、そして訪問授業するあるいは教室を開くということにつながってきてるんです。でそれが世に言う人たちが寄ってやるということはやっぱりその継続は力なりということで、地味やっても長く続けていきましょうということにつながってるんですね。でそれは防災訪問したり防災教室を開く、で片一方は防犯訪問したり防犯教室を開かれる、で片一方は健康教室をしたり健康訪問なさる、で交通安全会さんが交通訪問したり交通教室を開かれるということで、私たちは教室というのはやはりその行政から来ていろいろお話を聞きますけども、それと同時に人が大勢寄ってこられると、そしてそこでコミュニケーションができるということが大きにつながっているんです。で今日のそういう防災ということ災害ということも同じじゃないかな、常に顔を見て知ってる者同士がよく暮らしていると、その中でこんな時どうしようかとかあんな時どうしようかというふうな話がつながってくるのと違うかというふうに思います。それから訪問ですけども、学区にどれだけお一人暮らしの人がおられるか、高齢者所帯で住んである人がやります、それから虚弱な方障害のある方が暮らしてある、そうするとそれがいかに災害時に要配慮者対策として救出をするということにもつながってくるわけでございまして、私どもの学区では昭和58年から、春日福祉防災地図というのを作りましてね、 で2年に1回更新してるんです、うん、その地図の中には、各、お家のお名前を載せております、うん、しかし自分のお家は載せないでくださいとおっしゃれば、うん、空き地か空き家ガレージ等にしといたらいいわけですので、うん、個人情報保護法にはかからないというふうに思っております、うん、で、もう一つの方にはその同じ地図ですけども、その識別をしとく、色をつけておく、ここはお一人暮らしですよ、ここは高齢者所帯ですよ、ここは障害のある方ですよというふうな形で識別をしております。でその識別も私とこう色をつけないでくださいとおっしゃればつけないということになっております。でそれを長年そういうふうにやってきまして、色のついてない、地図は全国配布しておるわけなんです。で全国配布してお家に貼っといてください。でその横のところには、あの地震が行ったらこういうことになるから非常持ち出し袋、その中にはこんなんこんなんこんなんを入れなきゃいけませんよとかね、いざという時に備えての注意事項を書いておるということで、で片面のところには行政所団体とかの電話等を載せさせていただいているわけですね。でやっぱり、先ほどおっしゃったように備えあれば憂いなしということを、まあ、モットーにしているわけですね。で一番のモットーは、私とこの春日学区の場合ですと、お隣同士の触れ合いを大切にということをモットーにしております、はい、
ありがとうございます。まあ、そういう部分ではね、先ほどおっしゃられたやっぱりこう地域でって言った時にどうしてもやっぱり防災とかね減災という切り口で実は切り得なくて、やっぱりこう先ほどねおっしゃられたやっぱり地域で長く暮らすためにはっていう風なテーマの中で、やっぱり福祉の問題とか防災の問題とかいろいろこう絡み合ってくる。まずそこをやっぱりこうテーマにしないと、地域の防災だけでこうやっぱりできることっていうのは結構限界がある。まあその中でいろいろこうね、あの悲しい出来事ですけど、そういうまあ、ね、火事の問題とか、はい、まあ、マンションの問題をきっかけに、はい、じゃあ自分たちで何とかしていかなきゃならないのじゃないか、はい、まあ、その中でもう少しやっぱりその隣近所の、ね、顔が見える関係をどう作っていき、はい、でそれができていけば、逆に言うとこう例えばいざ地震が起こった時に、例えば要配慮の方、はい、まあ、必要な、はい、配慮が必要な方についてはこういう、ね、地図を作って、例えばそういう、こう関係性でね、あの人やっぱり助けに行かなきゃならないんじゃないかとか、はい、ちょっと声かけた方がいいんじゃないかっていうふうなところで、まあ、実際こう声かけ合いながら避難所に避難していく、はいはい、実はそういう関係が、まあ、後々の例えば避難所生活とかの運営とかにもそういうのがつながってくるのではないかな、はい、まあ、そういう関係づくりを、まあ、春日学区さんでは、非常にこう力をこう入れながら、はい、こう住民の人たちの気持ちの掘り起こしをしていきながら、まあ、この間取り組まれて、でそれが、ね、結果としていろいろ教室活動であったり訪問活動っていうところをこう、されて、やりながら、まあ、こうマンネリ化しないようにね、はい、テーマでされてきたっていうことを今お話を伺いました、はい、まあ、ちょっとね、前半ここまでで一回ちょっとお話をお伺いしまして、はい、まあ、曲を流して後半、じゃあもう少し具体的に、まあ、どういうふうな教室活動をされておられるのかとか、はい、まあ、どういうふうにしてこう地域の方をねいろいろ巻き込んでおられるのかっていうところもちょっとお伺いしたいなというふうに思っております、はい、それでは田村さん、すみません、はい、曲の紹介をお願いします。
本日の曲は加藤ミリアさんでありがとうです。お願いします。
はい、加藤ミリアさんで、ありがとうですかね、はい、ということで、まあ、前半、高瀬会長にお話をお伺いしまして、まあ、春日学区の概要とか、まあ、この間どういうふうな取り組みをなされたかっていうふうなお話を今お伺いをさせていただきました、まあ、その中でやっぱり一つキーワード、まあ、継続は力なりとかですね、お隣同士がどうこううまく、こう付き合っていくかっていうふうな中で、まあ、いろいろなこうチャレンジをなされておられる、まあ、その一つに、まあ、こう先ほどねご紹介いただきました防災地図、実はいろいろな地域でもされておられるんですが、まあ、そういうところをこう実は地図を作ることが目的じゃなくて、その作る過程の中でもこういろいろとこう、ね、人の関係性がある中で作ってきたものと、ただ単にこう、ね、話を聞いてヒアリングしてきて、話を聞いて作ったものとの違いって、まあ、いろいろ大きくあるのかなというふうに思っています、まあ、その中で実はちょっとこうラジオではなかなか説明をするのも難しいんですが、こういう実は今日 打ち合わせの時にですね、高さんからいただきまして、こういう、まあ、地域づくりっていうふうなもののこう循環図ですよね。地域の中にはこう元気な方や、支えが必要な方とかですね、外出がちょっと苦手な方とか、まあ、いろいろな方が、地域の中でお住まいなんですが、まあ、その中でそれをどう、実は、まあ、こういう、まあ、地域が最近こう活性化していないとかですね、っていう風な中で、こうね、元気がないっていう風に実は言われていますが、実は打ち合わせの中で先ほどね、高瀬会長がおっしゃられたのが、実は地域が元気じゃない。ではなくて、実はそういう元気にするための仕掛けや仕組み作りが実は足りないんじゃないかっていうふうなものを、まあ、先ほどおっしゃられたかと思うんですが、今ちょうどこう広げていただきまして、まあ例えばこういう教室活動とか訪問活動とか地図作りの活動の中で、やっぱりこう高瀬会長自身が特にこう力を入れてきた、こう住民の人たちはつながるための仕掛け作りといいますか、仕組み作りみたいなところをちょっとお話をお伺いできればなと思うんですが、いかがでしょう。
はい。おっしゃいますように、今現在はですね、町都市でしたらどこでも町内会自治会というのがあるんです。ところがだんだんだんだん形骸化されてきたというふうに思われております。実はそうではないわけなんですね。やはり住民たちが仕掛けをすることによって、それがもう一度町内会自治会の活性化につながるということになるというふうに思うんですよ。で、簡単ですけども、防災に関してでしたら、まあ、今の取り組みですと、各町内、1年交代で町会長さんが変わっております。で、1年交代の町会長さんでもよろしいんです。その1年交代の町会長さんが中心になって、その時の役員さん、それから隣組長さんに寄っていただきまして、防災をテーマにして話し合いをする、防災集会というのをずっと長年やっとるんです。で、防災集会というのは非常にこうなんていうか、聞いたら難しいように思われますけども、皆さんが寄った時に、いや私そこはそのもしも災害が起きたらもう離反してるじゃないかと、家族がバラバラになると、そしたら大阪の何々さんのとこの親戚によるやないかと、そしたらそこでみんな落ち合おうでというふうな話し合いをしているということをまあ言わはるわけですね。だ次の人は自分がまた考えたことを常に、私ところは非常持ち出し袋を作って、でその中には電池からタオルからちょっとした下着から靴から、まあ、3日間ぐらい持ち帰りのその食べ物、非常食、あるいは乾パンとか、アルハカ米とかを入れとくねやとかね、いうふうにこうおっしゃる。いろんな話をなさる中で、皆さんは、その、寄ってる中で、こう、知恵を出し合ってるわけですね。いや、そしたらうちもこういうことしとかなあかんな、とか。それやったらもう、ちょうど、みんな揃ってヘルメットぐらい作りまよか、とか、いう話が出てくる。そして、いざとなったら、そしたら、町会長さんはどこへ集合しましょうかって、そんな集合するの避難所で命が違う方、いやいやそうやないと、やっぱり町内で集まって、あ、まだこのおじいちゃん、あこのおばあちゃん来てあらへんやかと、そこでそのお町内の人の確認をすると。でやはりその要配慮なさってる方はちょっと走っていってでも見てくるとか、の町内っていうのはそう広くございませんので、そういうつながりを持った活動をしてくるということで、そこから町会長さんが、まあ、引率と言ったらおかしいんですけども、そして、一時避難場所に入ってくるということになると思うんです。で、一つの取り組みから生まれてくる、いわゆるコミュニケーション、これが町の町内会の活性化に大きに役立っているというふうに思ってますね。
まあ、そういう意味ではこう、ね、防災集会という、まあ、仕掛けを作って、まあ、それを先ほど実は打ち合わせでこう、はい、会長とお話しさせていただいてこう、はい、やるだけになってしまうとこう、ね、マンネリ化してしまうんですが、まあ、そういうテーマであったりとか、はい、運営の工夫をこう継続していく中で、はいはい、住民の方が例えば、こう、例えばうち何かあった時ちょっとこういうふうなところで、親戚おるから何かあったらあっち行かなあかんなとか、はいはい、いやいや、個別のそれぞれの家庭がもう直接避難所に行くんじゃなくて、はい、一回ちょっと集まって、はい、みんなおるかとかってこう、はい、実は確認していきながら行くことが、はい、例えば要配慮者の方への本当の配慮につながったりとかしていくんじゃないか、はい、実はそういうふうなこうコミュニケーションというか、はい、っていうところを実はこういう集会を、まあ、年に1回こう定期的にされていって、はいはい、まあ、そういうところでいろいろ実践を持ちながら話し合うことで取り組まれている、はい、まあ、そういうところに、実はこういう力を入れておられたりとかっていう、はい、まあ、それがねこう、防災活動って悲しいのはこれ実際災害に起こならなこう成果がわからんっていうのも実は辛いところですが、まあ、先ほどのね備えあればっていうところで言うと、はい、まあ、実はそういうことをこうやり続けてそういう情報を住民間で共有していくことが実はいざという時であったり、これは強いて言い換えれば今度日常でもね、はい、そういうつながりっていうのが、あ、今年この人が、組長さんやったらお話しようかみたいな形になるのかなというふうに思っております、
はい、ですから今おっしゃってるのはですね、うん、おっしゃった通りです、うん、で1年交代ですから、うん、次の町会長さん、うん、またまた次の町会長さんということで、うん、もう3年も4年もすれば、うん、そこの町内の、うん、防災意識っていうのは非常に高くなるということですね、うん、一つのまあこれは例なんですけどね、はい、そういうことをこう地味にやっても続けていくと、うん、いうことが大切だと思いますね。
本当に、まあ、はい、継続は力なんだ
と、そうですね、
はい、まあ、そういうところで実はまだまだお話をお伺いしたいのがたくさんあるんですが、はい、まあ、前半というともあれですね、はいはい、この第1回目は今、はい、春日学校でどういう取り組みをなされておるのか、はい、もしくは学校の中でどういうところに、はい、まあ、力を入れながら、はい、取り組まれているのか、はい、でその中でも特に、まあ、こういう集会活動であったり、はい、教室活動というのをこう継続的にしていくことが、はい、実は地域の力の、なっていくのではないかというふうなお話をお伺いしました、はい、次週はですねもう少し実は高瀬会長自身いろいろな大学とかですね、はいはい、地域でご講演をなされてまして、はいはい、まあ、実は若い人たちにもこうお伝えになられているというふうな活動も実はされておられます、はい、まあ、そういう中で実は若い人たちが今どういうふうに 感じておられるのかとか、はい、またまあ地域、はい、いろいろな世代の方が今地域に入ってきておられますが、まあ、そういう方をどう今後巻き込んでいったら逆に若い人たちがどう地域に関わっていったらいいのかっていう、まあ、ご示唆とかもいただきながら、はい、次週、その部分をまたご放送させていただこうかなというふうに思っております、はいはい、じゃあ、すみません、まず、今週分の放送、高瀬会長ご協力ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
どうも。また次週も引き続き、
はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
。それでは田村さん、はいはい、番組の紹介を、紹介じゃないですね、はい、はい、田村さんお願いします。
はい、最後ランチ明日に備えるラジオに対するご意見やご要望、お問い合わせは京都府災害ボランティアセンターまたは京都市災害ボランティアセンターのホームページからお寄せいただくか、ファックス 075-252-6311 または075-354-8727 までお寄せください。また E メールでのご意見などもお待ちしております。また、京都府災害ボランティアセンターと京都市災害ボランティアセンターが共同しまして、3月13日に、東日本大震災の支援にあたるため、京都災害ボランティア支援センターを立ち上げております。京都災害ボランティア支援センターでは、災害ボランティア活動に関する情報収集や発信、コーディネート、京都へ避難されてきた方へ対してのボランティア活動の情報収集や発信、コーディネート、災害ボランティア活動を支援するための募金活動など、京都府や京都市などが実施する物資収集などに関する広報支援活動などを行っております。連絡先は 075-741-6001 075-741-6001 です。ホームページ等もございますのでまたご確認いただけたらと思います。
ということで、京都府の災害ボランティアセンターと京都市の災害ボランティアセンターが今共同で、京都災害ボランティア支援センターというのを、京都駅の正面、東側のメルパルク京都というところの1階に、企業さん等のご協力をいただきまして事務所を開設しております。こちらの方ではいろいろなお問い合わせであったりとかですね、また、私たちこういうことできるんだけども何か協力しましょうか、もしくはこういうものを実は寄贈したいんだけども何かこういう 震災復興の支援に、役立ててもらえないだろうかっていうふうなお問い合わせを多数いただいております。まあ、なかなか数もスタッフのね、職員とも限られている中で、まあ、一生懸命させていただいておりますが、まあ、そういうところをぜひ、まあ、そういうコーディネートとか、つなげる仕事っていうのもこのセンターの役割でございますので取り組んでいきたいな、そういうふうなことがございましたらぜひこの、災害ボランティア、支援センター、電話番号075-741-6001、電話番号075-741-6001までお問い合わせをいただければと思います。またファックスもですね、741-6006、741-6006でございますので、まあ、こちらから、ご覧いただければと思います。ホームページ http://www.saigai-v.com、saigai-v.com でございます。こちらの方でもね、新センターにいただいた情報を随時アップさせていただいておりますので、こちらをご確認いただければと思います。で、また、先週お話しさせていただきましたバスの方も非常に多数の方のお申し込みをいただきまして、今、いろいろとこう書類の方を確認させていただきながら、また、次のバスの出発の方に取り組みをさせていただきたいなというふうに思っております。また皆様の善意がぜひ、被災地の方の復興に、つなげていけるようなそういう取り組みをしつつ、まあ、今週と来週にわたりましては、では京都にできること、もう少し自分たちの住んでる地域の中からいざという時のための備えをどう取り組むかっていうのを考える、時間の放送のお送りしたいということでお送りをさせていただきました。また来週はもう少しこう若い方とかですね、高橋さんが感じておられたこととかも含めて、お話をさせていただきたいと思っております。再ボランチ明日に備えるラジオ、月曜の、お昼のひととき、いかがお過ごしでしたでしょうか。それでは、また来週の月曜日ですね、お会いしたいなと思っております。それでは、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。